ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは、番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに、拉致問題インフォメーションです。1月24日、北朝鮮拉致問題の解決を願う都民の集い、拉致問題啓発演劇公演が池袋の東京芸術劇場で行われました。この集いの冒頭、主催者として山谷拉致問題担当大臣が行った挨拶の様子をお聞きください。
皆様こんにちは。北朝鮮の拉致問題解決を願う都民の集い、お寒い中拉致問題の解決を願う熱い心でお集まりくださいまして、主催者として誠に感謝いっぱいでございます。ありがとうございます。本日この機会に公演されます拉致の啓発演劇公演でございますけれども、深く広く皆様の心に届くように広報活動として政府が行い始めたもので、新潟、横浜、そして本日3回目でございます。この次は北海道石狩で行う予定でございます。この今日の私のお話も演劇の方も、今現在生放送で北朝鮮に短波ラジオで届けられております。北朝鮮ではラジオがよく聞かれているというふうに聞いております。生放送で届けているところでございます。政府は拉致被害者12件17名ということで問題の解決に取り組んでまいりましたけれども、しかしながら拉致の疑いが排除できない事案というのが、行方不明者の方881名おられます。北朝鮮におられる被害者のお心とお体のことを思う、またご家族のご高齢のお心とお体を思いますときに、一日も早くの解決をと執念を持って取り組んでまいりたいというふうに思っております。本日東京都をはじめ関係者の皆様でご尽力でこのような会が設けられましたこと、本当に感謝をいたしております。昨年大きく北朝鮮の人権問題、拉致問題をめぐって動きがございました。まず安倍内閣が EU に働きかけて、国連の人権理事会に北朝鮮の人権問題と拉致問題を調査する委員会を作ってほしいということで委員会が立ち上げられ、2月には400ページ近い北朝鮮の深刻な人権状況と拉致問題の報告書が作られました。多くの国連関係者、また 多くの国々がその深刻な状況を知ることができまして、この去年の12月には国連の総会でこのひどい人権状況と拉致問題を解決しなければいけない、そのためには安保理が国際刑事裁判所に付託することを検討せよというこれまでにない強い文言の決議が賛成116カ国、反対20カ国で決議されたところであります。そして今現在国連の安保理で議論が進められているところでございます。日朝間では日朝協議が始まり、また昨年の7月には北朝鮮が特別調査委員会を立ち上げました。しかしながら報告がまだ来ていないということは非常に遺憾でありまして、強い憤りを感じているところでございます。国際社会、そしてさまざまな国々と連携しながら北朝鮮のひどい人権状況、そして拉致問題の解決に努めていきたいというふうに思っております。皆様方のお心、お声、世論の大きな声がこの拉致問題の解決の大きな力となってまいります。私たち頑張ります。どうぞ皆様のお声、お心をお願いしたいと思います。本日は誠にありがとうございます。
続いて拉致問題啓発演劇恵みへの誓い奪還公演のお知らせです。日本政府は国民の皆様に北朝鮮による拉致問題への認識を深め、拉致問題の悲劇を心から理解していただくため1月24日土曜日に東京で公演したのに続き、2月14日土曜日と15日日曜日に北海道石狩市で拉致問題啓発演劇恵みへの誓い奪還の公演を行います。この演劇の模様は北朝鮮に向けて生放送されます。この生放送は2月14日土曜日は16時から18時30分まで、2月15日日曜日は13時から15時30分まで、それぞれ 15,740kHz で放送します。ぜひお聞きください。以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。2月6日アメリカの専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
1月26日から1月31日にかけてワシントンに行っておりまして、アメリカの専門家の人たちといろいろと意見交換をしてきましたが、そこでアメリカの専門家の人たちの見方ということを感じましたのは、現在北朝鮮が非常に弱体化していると、弱ってきていると、で国際的な孤立が進んでいると、進行しているので、そういう中で北朝鮮はやむを得ず、譲歩せざるを得ないというような状況にもなっているんだと、そういう評価が非常に多かったかと思います。まずその例として挙げられるのが、昨年の2014年の12月から11月にかけて拘束していたアメリカ人3人を北朝鮮は解放いたしました。これはやはり情報ですし、弱体化の表れだと捉えられたわけです。また国際社会が非常に北朝鮮の人権状況を問題にして非難するということ 子がちょうど昨年の後半には大きく進行しておりましたが、そういう国際社会の動きに対して北朝鮮は過剰に反応をしたと、まあ、特に金正恩大主席が暗殺されるという内容を含む映画The Interview という映画に対してはですね、その映画会社にサイバー攻撃を仕掛けるということを北朝鮮がやりましたが、これはまさにその弱体化、弱さの表れであると、そういうふうにアメリカでは受け止められたと思います。そうした中で1月9日に北朝鮮はアメリカに対してメッセージを送りました。一つはその米韓合同軍事演習のモラトリアム、臨時中止というものと、北朝鮮の核実験のモラトリアムの交換をするという、まあ、そういう提案を出しました。過去3年間北朝鮮の核化に直結するような動きというのを全く示してこなかったので、この提案自体はやはり北朝鮮の譲歩として、アメリカでは受け止められたと言っていいと思います。この1月9日の、まあ、メッセージでありますが、その中でもう一つ重要なのは、北朝鮮はアメリカに対して、まあ、何らその条件をつけない、前提条件をつけない対話、まあ、単に対話をしてもいいと、その準備ができていると申し出たことであります。まあ、それまで北朝鮮は交渉はしたいけど対話は、まあ、意味がないという対応を取ってましたので、2014年の夏からアメリカが何回か無条件の対話を提案した際には、それを拒否してきておりました。まあ、それが1月9日のメッセージでは、無条件の対話というものに応じるというふうに変化したわけですので、まあ、これも譲歩であるというふうに当然アメリカとは受け止められたと言っていいと思います。まあ、そうした北朝鮮の情報、あるいは北朝鮮が弱体化しているというものを見てですね、まあ、結局アメリカは強硬な姿勢を取ることがいいという判断をしたようであります。北朝鮮はまあ無条件の対話というのを提案したわけですが、まあ、それにアメリカは応じることはなくですね、北朝鮮が非核化を約束してその方向に進むための対応をやろうという、まあ、そういう提案を出しました。まあ、北朝鮮はそれを拒否したわけでありますが、まあ、ともかく北朝鮮が、まあ、譲歩してきているという、まあ、その譲歩は弱体化の表れだと、オバマ政権が受け取って、まあ、北朝鮮に、より強い圧力をかけるという、まあ、そういう選択をしたと言っていいと思います。もちろん、アメリカは圧力を強化すれば、北朝鮮が簡単に非核化に転換するという、まあ、そういう、こう、楽観的な見方をしているわけではありません。まあ、それはそう簡単ではないし、まあ、むしろ、ある段階からは北朝鮮は強く反発して、核実験を行うという可能性も十分にあると言っておりまして、今年北朝鮮が核実験を行うんではないかという見方は、まあ、ワシントンでは、非常に有力な見方になっております。しかし、北朝鮮が次の核実験をやりますと、まあ、中国が非常に積極的に制裁に加わるだろうと。まあ、そして、相当大きな圧力を北朝鮮にかけることになるだろうと。そのような見方は多くの専門家の説明が見ております。そしたら、今後、北朝鮮が非核化に向けて姿勢を転換するなら、それは大変結構なことですから、いいということになりますが、しかし他方、北朝鮮が核開発に固執するというのであればですね、その場合には、中国の北朝鮮に対する姿勢が非常に厳しくなるだろうと、まあ、そういう今、アメリカでは見方が主流ですから、それであるならば、中国が厳しくなるならそれもいいというふうにアメリカの専門家たちは考えていると言っていいと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。 続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けて、どのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は、平成25年度、拉致問題の解決、その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取り組みについての報告の中から、国際条理における取り組みについての部分をご紹介します。それではお聞きください。拉致問題の解決のためには、我が国が単独で北朝鮮側に強く働きかけるだけでなく、拉致問題解決の重要性について、各国からの支持と協力を得ることが不可欠であり、政府はあらゆる外交上の機会を捉え、拉致問題を提起している。平成25年10月、政府は拉致問題への言及を含む北朝鮮人権状況決議案を欧州連合、EU とともに提出し、同決議は同年11月には国連総会第三委員会、同年12月には同総会本会議において無投票でコンセンサス採択された。これは拉致問題を含む北朝鮮の人権状況に対して国際社会に引き続き強い懸念が存在することを示しており、北朝鮮に対し国際社会の明確なメッセージを改めて発出することとなった。また、平成25年3月の人権理事会において、我が国と EU が共同提出し採択された北朝鮮人権状況決議に基づいて設置された北朝鮮における人権に関する国連調査委員会 COI が約1年間にわたり精力的な調査活動を行った。平成25年8月末の COI 訪日時には、政府は安倍総理、岸田外務大臣、古谷拉致問題担当大臣他との面会や、関係省庁による政府合同説明会を行った。COI は我が国に加え、韓国、タイ、英国及び米国を訪問し、公開の場で証言者から聞き取りを行う公聴会等を通じて得た情報等をもとに最終報告書を作成し、3月17日に人権理事会に提出した。同報告書は、拉致問題を含む北朝鮮における深刻な人権侵害を人道に対する罪と断定し、北朝鮮に具体的な取り組みを勧告するとともに、国際社会や国連にもさらなる行動を求める内容となっている。政府はこの報告書の内容を反映したこれまで以上に強い内容の北朝鮮人権状況決議案を EU とともに人権理事会に提出し、同決議案は平成26年3月28日に賛成多数で可決された。政府は国連のみならず、G8 サミット、ASEAN 関連首脳会議等の多国間の枠組みにおいても、拉致問題を提起しており、拉致問題解決の重要性と、そのための政府の取り組みは、国際社会から明確な理解と支持を得てきている。平成26年6月の G7 サミットにおいても、同年5月の日朝合意を紹介し、拉致問題解決の必要性を強く訴え、各国首脳から力強い支持が示された。以上、平成25年度、拉致問題の解決、その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取り組みについての報告の中から、国際条理における取り組みについての部分をご紹介しました。拉致問題解説でした。 次は今週の一曲です。今週は1971年のヒット曲、オーヤン・フィーフィーの雨の御堂筋をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田恵さん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数 9960kHz、 夜1時からは周波数 9975kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。